三国町安東からダッチミンダッチミン。こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。ここは福井県の北の端、三国町安東にある海のそばの家、ハウサムメアのカフェレストランギャレー砂屋から生放送でお送りしています。ダッチミンダッチミンとは安東の古い方言で、よちよち歩きの赤ちゃんにおいっちにおいっちにダッチミンダッチミンと掛け声をかけながら励ましたそうです。今年4月から新たに6人のパーソナリティで始まったダッチミンダッチミンです。本日は三宅さゆりがお送りします。さて本日のゲストです。春江町在住の藤井陽子さんにおいでいただいています。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いいたします。今日はゴールデンウィークのまず初日なんですけれども、春江から三国って道は混んでなかったですか？
あのね、混んでた。
混んでました。
いつもの三国と違うっていう空気がどこら辺でしょう。あわらあたりからしてきましたね。
あわらは今日はあわら祭りをしてるみたいで。
そう、ね、おみこしが出てた。
出てましたか、うんうんうん、それを通過してこちらに来られたんですけど、安東の風って気持ちいいですよね。
今日も海が結構荒れてるんだけど。
荒れてますね、
うんうん、風が強いのね。
ね、でちょうど東尋坊のあのあたりってすごい渋滞になるんです、
うん、
ゴールデンウィーク、うんうんうん、でここに抜けてくる秘密の道があるんですけど、
そうそうそう、今日あのお電話いただいて助かりました。秘密の道をスーッと来て気持ちよかった
です。よかったです。無事に来ていただいて、でこのこちらの藤井陽子さんなんですけれども、どんな方かと言いますと、実は私が憧れている女性です。どんな風に憧れているかっていうと、こんな女になりたいんだ私はっていう、
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、
そういう女性です。じゃあ、 あの藤井さんってどんな人かなっていうのを、じゃあちょっとだけご自分で、
はい、あのこれ宿題を言われてどんな人かを説明しろっていうのが一番困るんですけど、あの何しろ文字が好きな人だったと、で今も文字が好きだと、それしか言えないかな。
文字オタクですか？
そう、文字オタク。あの子供の頃から文字オタクで、例えばその歯医者さんとかに行くでしょ、でそこに置いてあるものは何でも読むんですよ。で小学校の高学年ぐらいから一人で歯医者行ってたんですけど、例えばそこに婦人雑誌があると、それを隅から隅からまで読むわけよ。
隅から隅までですか？
そうだから、その大人のなんかこう秘密のこととかも全部読んじゃうわ
け。危ない女性雑誌ですか？
そう
危ないな、
うん、それで大人の世界知っちゃったみたいな。で長寿ってそのまんま来てるもんだから、学校はその新聞学とかっていうことを専攻したり、
なるほど、はい、
でそのまんま、マスメディアに憧れて広告屋さんに入ったりみたいな、そんな人です。
大学の卒論はメディア論、
はい、メディア論でしたね。コミュニケーション論っていうのをアホみたいに書きました。
これって今一番新しい学部というか大学でとっても注目ですよね。
まあ最近できてますね、いろんなところでね。その頃はねあまりなかったです。珍しかった
ですよね。最近でこそそのメディア論とかメディア学科ができましたけど、うん、藤井さんがご卒業された頃って、うん、本当にもう走りの頃、
うん、そのなんかメディアっていう言葉では出てなかったですね。
そうですよね。
新聞学専攻っていうのは日本に2つしかなかったから、
うん、そうなんですか、うん、じゃあめちゃめちゃ今新しいことをずいぶん前から研究されていた。
それは分かります。
はい、今はもう博士号を取っていてもおかしくない
しっかり勉強してればね。残念でした。
それでそのご卒業後っていうのはどこか会社にお勤めをされてたんですか？
うん、 広告屋さんに新聞社に行くだけ勉強してればよかったんですけどね、ちょっとその試験受けられませんね。
とんでもない。それってあのこの広告屋さんっていうのはあの花の広告代理店とかって言われる、
ね、当時はね憧れたんですが。
そうですよね、はい、憧れの、
でもね現場って地味な報酬的な、女はなかなか出番がないどこですかね、当時はですよ。
そうなんですか、で最近小説であの広告代理店 の, あの OL の話を林真理子が書いていて、
そうなんだ、
いやこういう地味な職場なんだみたいな、
地味とって
裏方の
そうコマーシャルをテレビ局に届けてくださいとかそういう宅配便会みたいな
でも本当に花の職場なんですよね、
でしょうね、
そうです、でそこの会社にお勤めをされていて、結婚を、
そうそうそう、だから当時はその20クリスマスケーキみたいな話があって24までが売れ筋で25になるともう叩き売るみたいな、そんな、差別的なこと言われてた、
ありましたね、あったでしょ、私たちの世代ですよ ね、
あの宮城さんも若いんですけど、そういう時代でして、職場で言われましたわ、
言われましたよね、
どこどこのあの人みたいになっちゃうよとかって、その実名あげるなよっていうような、あのキャリア積まれた方を指して女の幸せを捨てたああなるかっていうふうに言われた時代で、
そうですよね、
辛かったですよね、
まだセクハラっていう言葉がなくて、
なかった、そうそうそう、
守られてなかったんですよね、
守られてなかったですね、
そうそう、言われ放題言われましたね、だって、
でした。
あ、それでご結婚を早めに、
早くはなかったけど、まあ、それなりの年齢で嫁ぎ、はい、
そしてでもその後が、もうとっても華やかで、
いやだから地味なんですって、
渡米されてて、その渡米がまあ華やかなあのところに、
楽しいところには行きました ね、
決して私にはあの教えていただけなかったんですけどあのラジオの取材ということで初めてその時代を紐解いていただきまして、藤井さんってこんな方だったんで恐れ多いなって
結構知り合って長いのに案外言ってないもんですかね。
そうですよね、ひた隠しに隠されみたいな
隠してたと思わなかっただ
から本当に藤井さんの外側 の, あの一面しか知らなかったんですけど、私はそれを知る前から憧れの女性だったんですけれども、それを知ってさらにすごいな、やっぱりノアルタカは爪もいろんなところ全部隠したいみたいな。
でもあの行ってあのいろんなことは見てきて、あの、楽しかったですね。今につながってるなっていうことはいろいろありましたね。
なるほど、それで私初めてあの藤井さんをお見かけしたっていうのは、あの木川さんのイベントでクリスマスパーティーがあって、そこであの
ポットラック、
ポットラックパーティーのようなものがあって、その時のお料理が、すごいおしゃれなお料理がものすごいたくさん並びまして、
そうでした、
例えばサラダがクリスマスツリーになっていたり、レタスがツリーになるかっていう、
木川さんお上手だもんね、
奇想天外なお料理が並んだそのパーティーで藤井さんがすごくいろいろなことをされていて、今から思えば、あの裏方の仕切りは全て藤井さんの仕切りだったんだなっていうのを思いました。
楽しかったです ね、
あれはやっぱり海外から帰った人じゃないと作れないお料理だなっていうのを思いました。
それはあるかもしれませんね。
そうですよね、
木川さんも私も向こうであのその自分で持ち寄ってパーティーをするっていうことを楽しんできたから、
そうですよね、
楽しかったですね。で
昨日の夜ふとそれを思い出したんです、でああって
ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。
そういうところから、あ、やっぱり藤井さんって海外の生活も何年もしてらっしゃって、そして日本に帰ってきて春江でこういう活動をされていてっていう、
何をしているのか、楽しいことをそのまんま、あっという間に20年25年ですね、してきました ね、あのなんて言うんだろう、だから仕事をずっとするつもりで勉強してきたのに、はっと思ったら仕事 をから離れてしまっていたんですよね、事情があって、子供が病気してたからその復職できなかった、それは言い訳だなと今思ってるんですけど、子育てに没頭するということを選んだのはやっぱり今の自分を作っているなと思うんですね、っていうのが、福井に来て、県外から あの流れ流れて福井に長いことお世話になることになったんだけど、
ね、私たちの共通点、うん、よそ者ですね。
そうで、あのどうしてああいうことこういうことがないんだろうと思った時に、ないなら作ればいいじゃないっていう人たちと出会ってしまったんですよ。
なるほど、
うん、これ三宅さんにも共通することがあるかもしれないけど、うん、作ればいいじゃん、
あ
なるほどと。で、まあ、私の場合はその、まあ、お芝居見たりコンサート聞いたりっていうことがすごく好きだったので、まあ、子供がいるからなかなか行けないっていうこともあったんだけど、子供のためにそういうことを企画しようっていう人たちがすぐ近くにたくさん住んでおられて、
なるほど、
入れてくださいって言ってそのままズブズブズブっと、のめり込んでしまい、福井子ども劇場っていうんですけども、ね、楽しかったですね。
ここで説明をさせていただくんですけど、福井子ども劇場の事務局長までされたんですよね。
当時は東西分割してましたが、福井東子ども劇場、ね、今は福井子ども劇場さん一つになってますけど ね、
うん、私も子どもが小さい時にお世話になったんですけど、本当にいいお芝居を見せていただいたんです、
う
ん、
よかった。
子ども劇場であんなに私は子どもがいてこんなに素晴らしいものに触れる機会があるなんてって、子どもに見せながら自分が感動して泣いてしまった記憶があるんですけど、それほどいいものを見せていただきました。
親がやっぱり子どもに本物を見せないとっていう人たちが集まってらしたからね、とっても嬉しかったですね、そういう方たちに出会えてたのは、
うん、それでもう一つ、これはあんまり言ってほしくないわって言われたんですけど、PTA の会長をされていて、で私本当にびっくりしたのが、福井県はとっても封建的な県で、日本の中でも特にナンバーワン、ナンバーツーになるぐらい封建的なこの県で、女性が上に立つことが珍しい中で PTA 会長されていたっていうのを聞いて、すごいなと思って、
どこまでやりたがりなんやって言われたんですけどね。たまたまあれってやっぱその何年目は誰ねっていう順番がなんかあるようなないような世界でして、で、ハリューちょっとそのアクシデントでね、春江東小学校できる時に、のが1年早まったんですよ。で、空白の1年ができそうになった時に、あんたちょっとつなぎでやっといてって言われ
た。たとえつなぎとしても、なんかそういう女性が上に立つことがこうあまり許されていない社会がまだここには残ってるので、
びっくりしたの、はい、それはびっくりしました。よく頑張りましたって、その男女共同参画してらっしゃる女性の職員の方に褒めていただいたりとか、言った時、そうだったんだと思いました、ね、
そう思います、うん、それで今実際女性の職員さんの中でも上の管理職の人が増えましたけれども、うん、あれはやっぱり中央からのお達しで、この人数増やせよっていう、なんか割り当ての人数に従って配置されてるんだなって思うんです。
でもね、だから実際能力のある方は本来の職に、ポストに就かれたということなんじゃないですか、今やっと。
ねえ、と思います、ね。で、ここで藤井さんのおすすめの一曲を、はい、聞かせていただきたいと思うんですけれども。
お芝居の曲なのでびっくりされるかと思います。
35億年のサーカス。
はい、
これはどうして、
これは私初めて自分のお金でチケット買ってみたお芝居 の中の一曲なんですね。
そうなんですか、
はい、京都でしたからテント芝居です。テントを張って、唐十郎さんが赤ならこっちは黒テントっていう、ちょっと危ないお芝居、
アングラっぽい感じですか。
そう楽しかった。
ではお聞きください。
35億年のサーカス。
お台場見てのお帰りだよ。
うっちゃー
って、はい、なんかこうお芝居が始まる前のこのドキドキ感と、うん、お芝居が始まって5分ぐらいってずっとその始まる前のワクワク感を引きずったまんまお芝居にそのまんま入り込む、
うんうん、
その感動が詰まったような曲なんですけど、うん、
だからテントのお芝居だからその舞台の上と客席が非常に近いのね。で舞台の上にわらわらと人がたくさんいて、今聞いてもらったみたいにたくさんの声が聞こえるでしょう。だからそれはすごくあの、ま、当時10代だと私にはショッキングな芝居でしたね。楽しかった。
10代でこれを見られたこと
まずいよねそれは。
すごい、じゃあものすごいハマるよみたいな、これから深みにどうぞ
どうぞ
みたいな、
もうあのレール引かれましたっていうような感じですよね。
じゃあこれをきっかけにお芝居の世界に引き込まれたっていう、
まあそこからいきなりではなかったと思うんだけど、要所要所であのその演劇史を語るために見るべき芝居は見てますね。なんか、はい、
で福井って結構芝居好きな人が多いじゃないですか。
そうそうそう、びっくりしました ね。
三国の方にも結構多いんです、うん、芝居好きが
嬉しいです。
であのこういうお芝居っていうのは子ども劇場に入って、じゃあ本当に先ほど言われてたように、うん、子どもたちに本物の芝居を見せたいっていうふうに子ども劇場で頑張ってらっしゃる。
まあ、だからその人たちが好きで寄っていったら証拠となしにもうそこに入り込まざるを得なかったっていうことだったんだと思うんですね。
そのお芝居に入る前のきっかけっていうのはその最初のこの文字オタク、
そうだからその演劇っていうのはその印刷技術が発明される前まではマスメディアだったって、これはその出た大学の先生が恩師が最終講義であの明かしてたんですが、私たちが学生だった時はそんなこと一言も言わなかったんですよ。先生早く言ってっていうことなんだけどっていうのがその例えばフランス革命なんかにしてもね、当時はそんな一般の市民は印刷したものを手に取るようなことはなかったの。なぜじゃあ放棄できてるのかっていうと、街角で芝居をやってたんですって。王様はこんなこと、こんな暮らしてるぞと、マリー・アントワネット、マリー・アントワネットってこういう暮らしてるぞ、許せんって放棄したっていうことだったらしいんです。
それを街角で芝居を、
うん、そうお芝居をしてた。
なるほど、
権力をコケにする芝居をしてたんですって。だからメディアだったんですね演劇もこじつけかなと思うんだけど、いや本当にそうじゃなかったらしい。
でもこの大学の先生って面白い方だったんですね。
面白い方でしたよ。とてもあのお元気ですけど、
なんかお名前が知りたいな
竹内先生とおっしゃる竹内生命先生。
竹内生命先生、
はい、
なんか安倍の生命とかちょっとかぶりますけど全然関係ないですね。それでもうこれをきっかけとしてその文字オタクがこうお芝居に行くのは、うん、もう流れ的にはなんか流れがやっぱりこう来てるんじゃないか、ね、じゃないかという、うん、
いやでね、その先生がその最終メッセージでおっしゃったの、はい、最終講義の一番最後にですね、その僕らはそのメディア考えて夢だったのは、その誰もが発信できる、だから新聞社とかテレビ局だけがその権力持った側からだけが発信できるんじゃなくって、一般の市民からも発信できる、今でいう双方向のメディアっていうものが理想的なんだってずっと追い続けてきたと。でインターネットができたやろと。で僕らが夢にしてたものは君ら手にしたわけや。
なるほど。
であの僕らが夢に描いてたユートピアが来てるかっていうと違うんじゃないかと。その頃はその 9.11 があった後ですからね、うん、だからアメリカ一人勝ち許さんって言ってああいうことになったじゃないかと。でこういう夢の道具を手に入れた君たちがインターネットをどう使うかは、これが僕が最後に君らに与える宿題やつって最終講義終わられたんです。ひどいと思うんだけど、で君と私たちなんか宿題ボンと持たされて、そのままじゃあ僕は引退するんだよなっていう
か、それすごい宿題というか投げかけてるっていうか、
そうなんだよね、
面白い方ですね、うん、ロマンチスト
でもそれは私たちみんながね、課題とするべき宿題だなと思っているんですよ。特にね、三宅さんもあのインターネットの使い手だから、
大好きです、
うん、ねえ、だっていろんな ありえないことが起こるじゃないですか。昨日もなんかあったって。
あ、そうそう、ね、昨日ねツイッターで誰かがつぶやいていたツイッターを見て、え、そんな雪の花っていう神ヶ丘に住んでらっしゃった若い映画監督らしいんですけど、最近何か賞を取ったらしいっていう噂を聞いていた方が、明日テアトル3区で試写会をするぞっていうのをツイッターでつぶやいてたんですね。たまたまダッチミンダッチミンにそのテアトル3区の支配人の方に出ていただいたことがあったので、すぐに電話をして、チケットがもうないらしいんですけどって言ったら、あ、じゃあちょっと待ってみたいな感じでそれで手に入れたんです、うんうんうん、でもそのツイッターのつぶやきから本当にそういう情報をみんなが共有できるっていう、それはすごいなと思います、う
ん、でもそれってただツイッターでつぶやきを見た人はそれ、そんなその電話して試写会のチケットをゲットすることはできないでしょ。それはなぜかというと三宅さんとその支配人さんの間に実際に会ってその信頼関係を結んだっていう、このラインが結ばれてるからこそ実現したわけなんですよ。で、いや実はそのメディアオタク、文字オタクがメディアオタクになって、ええ、なんかこの2年間ぐらいずっとそのことばっかりお勉強してるんですけど、
藤井さん、うん、実は大学で研究されてたんですよね。
こういうことを勉強するにはどうしたらいいかと思って相談しに伺った県立大学の南保先生という方が、じゃあ大学で客員研究員という制度があるからそこで勉強したらみたいなことをおっしゃってくださったりして、福井県だから素晴らしいんですよ。勉強してしたいと思ったらその制度があるという。
それで地域 SNS を研究されてたんですか。
うん、そのだから今言ったその人と人がそのネットワークを組むっていうことをインターネット上で実現しようとしているのが、その、ミクシーでおなじみの SNS っていうソーシャルネットワーキングサービスっていうんですけ ど、
なるほど、
それが面白くって、ちょっとここのとこ注目してます。
最近この福井でも地域 SNS、 堺市でも去年から本格的に始まりましたけど、そういう、 こう地域でする SNS の研究をされてたんですか。
やっぱそれが一番今なんていうのかな、地域が疲弊してるとか地域活性化どうすればできるだろうみたいなことと結びついてるんじゃないかなっていうちょっと仮説ですよね。この仮説はいろんな人で実は全国で立ててるんですけど、そのネットワークなんかすごく面白いですね。
ね、そのインターネットの中で生まれる人と人の絆っていう、そこで何か生まれるのかなっていう妄想があるんですけど、
私も最初そう思ってたんですよ。なんだけど突き詰めていくと、それはそのリアルでこうやってお話してるものがインターネット上に反映されるものでしかないと、可視化っていうんですけど、その見えるっていうことね、見える
か可視、
するだからないものは見えないんですよ。 あるものしか見えないで、あるものは見えてその中で増幅されていくっていう特徴が如実に現れて、
なるほど、なんとなくこう私たちってその SNS に期待をするものがあって、そこからぐっと広がるんじゃないかとか、そういう妄想しがちなんですけど、そうではないっていう、
ないものは広がらない。
そういう結果が
出たと。あるものしか広がらない結論。
なるほど、
真実だ。
最後に羽生の宿を選んでいただいたんですけど、
はいはい、1曲と言われてぜひこれをと思って、ね、
この曲は、はい、谷川健作さんのピアノなんです、
ね、はい、谷川俊太郎さんの息子さんなんだけど、ハウサンメイヤーさんにお邪魔してこうやってお話しするんだったら、ぜひ羽生の宿聞きたいと思ったんです。だってとっても居心地のいいところで一晩泊めていただいたことがあるんですよね。ありがとうございました。大事なお友達と一晩いい時間過ごさせていただいて、はい、
そういういい思い出を思い出しながら、この谷川健作さんのピアノをお聴きいただくんですけれども、実は新しいダッチミンダッチミンにはホームページができました。そのホームページはタイプパッドで作っています。丹南 FM ダッチミンダッチミンとご検索ください。それは全部藤井さんに作っていただいて、いろいろ教えていただいて、なんとポッドキャストにもしていただいています。で、今回本当にいろいろお世話になってますので、ぜひ検索をしていただいて、今までの放送すべてアップロードしてありますので、どうぞお楽しみください。
素晴らしいものです。
では藤井さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。お邪魔いたしました。ありがとうございます。
じゃあまたぜひおいでください。はい。